皆様、こんにちはに、こんにちはですね、いきたいと思います。新年度に、入りまして、3年計画で、受けるよりも与える方が幸いである、というテーマで取り組んでいきたいと、願っていまして、与える幸いを、実践する前に、神様がどれほど私たちによくしてくださったか、そのことを覚える中で、与えたい何かをしたい、また何かをプレゼントしたい、まあ、そういう思いは神様からいっぱい満たしていただく中で生まれてくるのではないかということで、まずどれほど神様が良くしてくださったかということを覚えたいと思って、この1年計画を立てさせていただきました。その冒頭のメッセージとして詩編の116編を取り上げさせていただきました。この116編全体はあまり有名ではないんですけれども、この12節は大変よく引用されています。ただここだけを取り上げるんではなくて、この詩全体を見ていきたいと願っております。少し長いですけども、交互にお読みしたいと思います。詩編の116編をお開きいただけると感謝です。旧約聖書1057ページ、そして次のページまでです。聖書をお持ちの方は一節ずつ交互にお読みいたしましょう。詩編116編一節から19節。私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。
主は私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。
死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。
主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。
私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前によくしてくださったのだから。
私は生ける者の地で主の御前を歩みます。
私は信じています。誠に私は耐えます。私は大いに苦しんでいました。
この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと。
私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めます。
主の生徒たちの死は主の目に尊い。
私はあなたに感謝の生贄を捧げ、
主の皆を呼び求めます。
29節ご一緒に、はい。主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたのただ中で、ハレルヤ。
天の父様、今朝あなたの言葉を共に拝せます。恵みをありがとうございます。困難の中で、またおそらく愛する者を送った中で、支援記者は主に感謝を捧げます。私たちの人生も多くの困難も別れも経験しなければなりませんが、その中でどうか感謝と希望を残すことができるように、どうか導いてください。この言葉にどうか光を与えくださり、私たちもこの記者のように主が良くしてくださったことを覚えるものとしてください。あなたの皆が崇められますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日イザヤ書を聖書研究で学んだ時もそうなんですけども、聖書はもうただ一つの節だけ、一言だけで私たちを励ますことも多いんですけども、振り返ってみて前後関係、どんな箇所で語られてたかと思うと、勘違いしてたなと、どんな状況で語られていたのかということを飛ばして、もう一箇所だけですね、光がファーッと差したような感じでですね、見つけたっていうふうにして励ましとしていることも多いんですけども、この、まあ、言葉だけですね、私も最初出会ったのは、前いた教会で、便箋を作って、みんなに配られた、時がありまして、教会のスタッフはそれを使ってたんですけども、そこにこの12節があったんです。で、いい言葉だなと思ってずっと、私も手紙書くときに、嬉しい時に書き添えたりしてた箇所なんです。で、まあ、今、ことあるごとに、まあ、支援を引くようにしているんですけども、これを読むと、バラ色の人生の中で語っている、もう幸せで、もう死んでもいいぐらいな中で語った詩ではなかったんだな、ということに気がつかされました。私たちも、改めてこの箇所を、全体を見ながら、どんな思いで、感謝するようにされたのか、そしてどんな風に、感謝を表したのかを、共に見ていきたいと思います。この詩編はこの12節、素晴らしいことありますけども、まあ、比較的地味な内容です。まあ、波乱万丈という状況ではなくて、日常、経験する事柄の中で感謝が表されているなと思います。この箇所を、3つに、分けて見ていきたいと思います。冒頭はその12節に、至る前の部分なんですけども、7節まで思い起こすという自分の経験をですね、思い起こすという箇所、そして8節、ここは神様が救ってくださったということを知る、そして神様が救ってくださったことを覚えるときに、私はどう生きようか、何をなそうか
ということが、この詩の大きな部分なんですけども、10節以降記されています。この3つの構成に分けて、見ていきましょう。まず神様がどれだけ良くしてくださったかということを日々の中で覚えましょう。一節を見ますと、神様に、こう語っています。そして人々にこう証ししています。私は主を愛している、主は私の声、私の願いを聞いてくださると。神様との幸いな交わりを、この詩編記者は、味わいながら歩んできたことがわかります。これは日々の、営みの中での、神様との、近い、親しい、歩みを証ししています。主を愛していると、なかなか愛してますというのはですね、若気の至りの時以外はなかなか、言い出しにくいところではあります。若気の至りの時にはそんなことどうして言えるのって突っ込まれて、なんかタチタチになったことがあるんですけども、で神様にまたそれを言えるかどうかと、もう恥ずかしいものなんですけども、紆余曲折する中で神様が私を愛してくださっている、そんな神様に愛していませんなど言えない、そして神様が私を愛してくださるだけじゃなくて私が愛せるように導いてくださっている、そのことがだんだん分かってきて、それを告白できるようになるかなと思いますし、またこの愛してるという言葉は、もう大好き、という、もう感情があふれる部分もありますけれども、一番、大切な意味はかけがえのないものとして大切にするという意味です。もう無我夢中でですね、そして我を忘れるように、愛を持って、踏み出し犠牲を払うということは、普通の状況でずっとやってたらもう私たち疲れ果ててしまいますし、行き詰まってしまいますけど、そういう日頃の、そういうことよりも日頃の歩みの中で、神様は素晴らしいお方、私を大切に守ってくださる、そして願いを振り返ってみると決して無限にしてなかった、そんな中で神様がかけがえのないものだということを覚えて歩む、そういう告白ではないかと思います。神様を呼ぶ、それは時には困った時の神頼みになってしまうこともあります。でも日々の神様の愛や恵みを覚えるときには、神様が聞いてくださってる、そして私のわがままな願い、的外れな願いさえも受け止めてよかったと言えるように答えてくださってる、だから神様に語りかけ呼び求めるんだと。それは親しい相談相手、頼りになる、助言者、キリストの預言の中に、英語ですとワンダフルカウンセラー、権威と知恵と、力と忍耐を持って、
私の訴えをきちんと受け止めて良いものを返し、また応援してください。そういう頼りになる、そして親しい相談相手、また頼りになる味方として、この支援記者は主と親しく交わってきました。そんな中で大変な苦難が起きました。さらっと書いてますけど、三節にこうあります。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあったと。どんな困難があったか、これしか書いてありません。そしてその時に四節、その時私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。どんな絶望的な状況に陥っても、助け出してくださいと願う相手がいるということは大きな慰めです。陰謀に陥ったりとか、また、敵に、不当な敵にあったからという状況ではなさそうです。裁いてくださいという訴えはないんですね。誰かが、自分を傷つけた、苦しめたという状況ではありません。とすると、突然の命の危険、誰が何かしたからというものではないことにあったということです。事故、あるいは急な病、それで死を覚悟しなくてはいけないような状況に陥ったということだと思います。私たちも一頃は伝染病の恐怖に、特に年配になったり基礎疾患があったりする方は怯えなくてはいけないという状況が国全体を覆いました。そうでなくても、みんなが元気でいてもですね、突然恐ろしい病に陥るということはあります。風邪は万病のもともあります。また事故、怪我はどんな時に起こるか分かりません。昨日の夕方ですかね、自転車の危険ということで、なんかハンドルのところに傘なんかぶら下げていると大変危険だよっていうことが言われてました。傘が自転車の車輪に引っかかって車輪がロックして転倒と、それが起こるから気をつけてくださいっていうのがありましたけども、身近に突然の危険が及ぶことがあります。そんな激しい困難の中にありましたけども、神様は守ってくださいました。五節から、主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い、主は浅はかな者をも守られる、私が貶められた時私を救ってくださった、私の魂をお前の全き憩いに戻れ、主がお前によくしてくださったのだから。この振り返りを見ますと、いくつかのこの困難のヒントが見て取れます。 神様は決して悪いことをしなかった。正しいお方だったと。また憐れみを持って、自分を助けてくださった。6節の冒頭に、浅はかなものをも守られると、おそらく自分自身のことを振り返って、自分が浅はかだった。まあだからこんな危険にあったのだということを振り返っているように取れます。ですから、病にかかったとしたら、こんな生活をしていたら、危ないでしょうと。あるいは、あなた、不注意じゃないですかと。きちんと、注意深く歩みなさいと言いながらそれを聞き流していた。案の定、こんな苦難に陥ってしまったんだな、ということを思い起こす、記者ではなかったかと思います。振り返ってみると私そういうことばかりでですね、九死の一生を得たというようなことが結構あります。皆さんもどうでしょうか。危険は身近なところにあります。滑って、転倒する。あるいは、引っかかる。また、落ちてくる。ぶつかる。そんなことが、起こり得ます。また、調子が悪いでも、まあ、なんとかなるだろうと思って、無茶をする。そんなことは起こり得ます。そして、人々は、もちろん、忍耐を持って同情してくださるにしてますね。そんなことやってるからこんな目に遭うんですよっていうことは、言われてみるとも情けないっていう部分があるんではないでしょうか。こんな生活するといつか体壊すよと、ということは、起こり得ます。しかし、神様は、それらも受け止めて、幸いへと導いてくださいました。七節をご覧ください。記者は自分に語りかけてますね。私の魂をお前の全き憩いに戻れ。主がお前に良くしてくださったのだから。自分のことを考えると、もう反省すべき点、不注意だった。無茶をしてしまった。無防備だった。愚かだった。それらの思い当たりはいっぱいあるかもしれませんし、なかなか自分を変えることも難しいので、心配したらキリがないと思います。でも、くよくよしないで、大丈夫。安心しなさいと。主が味方でおられ、守り手でおられます。だから、平安を取り戻すようにと、記者は自身に語りかけます。私たちが平安に希望を持って、そしてひとときひとときを楽しめるのは、神様が守り、良くしてくださっているからなのです。もしそれがなかったら、私たちは安心して休んだり、怒ったり、楽しんだりできません。神様がそのように日々良くしてくださっていることを覚えましょう。さて、8節、ここに神様がしてくださった、神様が与えてくださった救いについて簡潔に記者は語っています。神様はどんな救いを与えてくださったんでしょうか。8節をお読みします。誠にあなたは
私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。
神様は、自分を死と涙、そしてつまずきから救い出されたと記者は告げています。救いについて三つ挙がってますので確かめましょう。神様は死からの救いを与えてくださっています。不注意からいきなり生涯終わることがあるかもしれませんし、やがて終わる時が、しかし必ず来ますね。死に対する解決を死は根本的に与えてくださいました。罪の結果が死です。この死から救うためにキリストは私たちの代わりに死なれ、そして蘇って死を滅ぼしてくださいました。イエス様は言われました。先ほどのお明かしでも引かれたことでしょう。ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。注意しなくても、それは危険ですけども、注意してもやはり死は避けられません。その根本解決を主は十字架と復活によって与えてくださいました。また涙からの救いを主は与えてくださいます。涙なしにはいられない、悲しみや辛い状態から喜びと平安と希望のうちに歩めるように主はしてくださいます。ヨハネの福音書の14章27節にこうあります。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんと。世の平安は自分が願っている通りになるときに与えられます。でもそれが失われると平安が一緒に失われます。しかしどんな状況にあっても神様の守りと最善がありますので、キリストを信じる者、主を信じる者は悲しみに潰れることはなく、恐れに潰されることなく、感謝と希望を持って歩むことができます。そして3番目は、つまずきから、つまり挫折からの救いです。つまずきは人からもたらされることがあり、また自身が失敗してしまうこと、それによって起こります。ユダの手紙の一章の24節25節にこうあります。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のない者として大きな喜びとともに栄光の御前に立たせてくださることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの救い主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今も世々限りなくありますようにと。
耐えられない試練に合わせることはない。またすべてのことが相働いて益となる。主は決して見捨てることはない。失望させられることがない。これらが私たちをつまずきから守ります。ですから記者はこう、救いを受けたときに、旧説に明かししています。私は生ける者の地で死の御前を歩みます。救われた者は、一難去ってまた一難ではなくて、救いの内を歩むことができます。そのために改めてこの詩編記者は生ける者の地で、つまりこの地上でですね、主の御前を歩みます。もちろん周りには多くの敵や仲間たちがいます。人々抜きに孤独に歩むわけではいきません。でもどんな、関わりがあったとしても、良くも悪くもですね、どんな時にも神様を目当てに神様と共に歩みます。それこそが私にとって幸いだ。そう記者はこの死の苦難を経て結論に至ったんです。そして試練を経てですね、より一層神様に近く神様に信頼して歩むことを証ししています。十節、私は信じています、まことに私は語ります、私は大いに苦しんでいました、この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと、彼がこの苦しみの時にどんな言葉を吐いたのか、またこの死の危険の中で周りの人たちがどんなことを言って自分に語りかけたかということを思い起こしてですね、人の言うことは当てにならないと、慰めにならない、大丈夫と言っても大丈夫だと確信しているわけではない。それは周りの人も励ましとして言ってるけども保証できるわけではありません。また自分が強がって言ってたかもしれません。大丈夫だから、治るからと言って治る確信はなかった。あるいはもうダメだと人にぶつけていったかもしれません。でも主は守ってくださいました。ダメじゃなかったんです。神様の許しの中でその試練にあったことを落ち着いて受け止められなかった記者は自分のことを恥じ、またそうやって聞いたこと、言ってしまったこと、それを真に受けて一喜一憂していた自分を恥ずかしく思ったんでしょうね。人は誰でも偽りを言うと、意図的に偽りを言ってはいけないんですけども、結果として偽りになってしまうことはたくさんありますし、私たちの国はそうですね、互いにこれは本当ではないけども、もう
ありのまま言ってしまうとなんか達成がないので、そう願ってますというぐらいで言ってしまうことがありますね。でも、気持ちは分かってもそれでは解決にならないんです。でも神様はもちろん私たちのニュアンスをの受け止め方とかですね、その場を考えて言葉を選ばれると思いますけども、神様には不可能はないんです。神様には常に真実があるだけです。試練を通して神様こそ頼りになるべきべき方だということを覚えた上でこの十二節が出てきたんです。十二節もう一度ご一緒にお読みしたいと思います。116編12節、はい、主が私に良くしてくださったすべてに対し私は何と答えたら良いのでしょう。神様にそう呼びかけ、同心の友にもそう呼びかけたという言葉ですね。神様がこれだけ良くしてくださっていることに私たちは何と答えたらよいでしょうか。大それたことを記者は言っていません。また聖書は求めていません。一番のことは13節、主を呼ぶことです。そして主にへりくだって仕えていきます。17節には感謝、そして誓いを果たすとあります。まあ、これも神様の前にこうしようという決心を言うだけ、決心して終わるんじゃなくてそれを誠実に実行しようとすること、これは私たちが普段やっていることです。救いの杯を掲げと13節にあり、主の御名を呼び求めます。神様がよくしてくださった、そのことを隠さずに明かしして、そして神様のために、人々のためになそうとした良い決断を実行に移す、そしていつも、謙遜に、主を呼ぶ、これで十分なんです。神様はその中で、私たちを日々祝福し、私たちを用い、私たちを通して栄光を表してくださいます。私たちは神様の子供です。親にとって、子供が信頼を持って飛び込んでくること、そして喜ばせたいと、知恵も力もまだまだですけども精一杯やってくれること、そして親の教えをですね、守ろうとしてくれること、もうそれだけで十分じゃないかと思うんです。神様はそれを喜んでくださいます。さて、この中でちょっと注目してほしいことは、先ほどの若しも絡んでいきますけども、15節、なぜここにこの言葉が入っているかはちょっとわからないんですけど、こうあります。主の聖徒たちの死は主の目に尊いと、そういう
言葉が、ポンと出てきています。記者は、生かされていました。でもこの死の危険をくぐり抜けていった後で、主の生徒たちの死は主の目に立っとい、いつこのことに気がついて語ったかは分かりません。死のとこで、先に、召された生涯を全うした、先輩たちを見て、立派だったなと思い起こしてですね、こんな苦しみの中は耐えてきたんだと、そう、思い起こして証ししているという部分が、あるかと思います。そしてこれからの、目標として、この死の生徒たちの死は死の目に立っといて、つまり生徒として神様を信じる者として生涯を全うする、もうそれだけで尊いんだと、それを目標にしようと先輩たちの召されたことを覚えながら、自分もそのように歩んでいこうという決意がここに込められているんだと思います。私たちは葬儀の時にそのように思います。弱くなり年を経て、また若くても若くてということも起こります。しかし主を信じて生を全うすることは尊いのです。私たちが生涯を終えるときに、子どもたちの祝福のためにですね、一番残せるものは、財産や遺産が残るのも嬉しいかもしれませんけども、神様に信頼して生を全うした、そして主のもとに行ったという証ではないでしょうか。そのことを覚えて、神様が良くしてくださったことに対してですね、信仰を全うして召される、これは素晴らしい感謝の表れだと思います。そのことを目指しましょう。御子にかなった願いですから、必ず主は実現させてくださいます。パウロはこう証ししています。テモテへの手紙の第2、3章6節7節、新約聖書429ページです。手元への手紙第2、3章、あ、すみません、4章、4章7節、8節。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。よくやったと言われる印であります義の栄冠が、すべての信仰を全うして召された人たちに与えられるとの約束がここにあります。主への感謝を この忠実な信仰の証しを持って表しましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、死の危険を経て主への感謝をどのようにしようかと証ししたこの死を通して、私たちもままならない世の中ですけども、その中で主への感謝を表すものへと導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。